おはようございます。今日もまた YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。イエス様が共にいてくださることを感謝します。あちら立てればこちらが立たず、どちらも立てれば身が立たずということわざがあるんだそうです。まあ、ということで私たちは普通に考えると矛盾するような2つのものを同時に立てることはできないということをちゃんと知っていて、もう当然そうだと思いながら生きていると思いますけれども、かといって私たちの人生、自分が生きている生き様の中で矛盾がないかって聞かれたら皆さんはどう答えるでしょうか。っていうところですよね。順までいかないなという、私自身は矛盾がたくさんあるなと自分で思います。言っていることとやっていることに違いがある、そうであってほしくはないんですけれども、そういうことが多々あるというか、自分で気がついている部分があるんですから、気がついていない部分の方が多いんじゃないかっていうことをこう薄々感じて、あんまり考えたくないんですよね。そんな中でいろんな人との関わりがあって、人によってははっきりと言ってくれる人がいる。日本人はあんまりはっきり言わないっていう、そのくせ陰では散々言うという変な文化がどうやらあるみたいですけれども、まあ、ノルウェーで生活し、あるいはオーストラリアの先生方とこう親しくなるにつれて、ノルウェー人とかオーストラリア人ってのは単刀直入ですね、ズブッとこう痛えどころじゃない、いや死ぬかなって、そこまでいかないかもしれませんけれども、はっきりということが、皆さんもしかして古き良きっていうか5、60年前の日本のようにアメリカ人ははっきりものを言うっていうふうに考えて いませんか。いないですかね。僕はいろんなアメリカの方で、もちろんほんのわずかですよ、ほんの数十人、まあ、せいぜい100何人ぐらいしか知りませんけども、そういう方々とお会いして、アメリカ人もあんまりはっきり言わないですよね。どうですか、そんなズバズバ言わないですよね。ある時、まあ、10月の第1週シンガポールに行くんですけども、シンガポールに行った時にずっと私メガネ使ってるんですけど、あるシンガポール人の若者から、そのメガネってガラス入ってんのって言われました、ね、それは別にちゃんと見えてないからだろうと思うんですけど、その彼もメガネを必要としていたんじゃないかと思いますけど、その質問にはびっくりしましたね。そういうことをはっきり言われるのは楽しいです。でも楽しくないことをはっきり言われると、これはねどうなるでしょうか。今日お読みいただいた箇所から、私この頃イエス様のお言葉ずっと追っていきながらですね、もうテーマが動かなくなっちゃってるんですよ。で、それは判断の基準っていうことなんです。で、今になってなんかこれ今日また判断の基準だなっていうふうに思えるんですけれども、私は今の時代と関係があると思います。私たちが気がつかないうちに、この50年ぐらいの間でどれほど報道メディアが変わったことでしょうか。もうテレビが普及し始めたのはほんの60年前ですよ。60年プラス前です、テレビ。その頃はまず白黒で、大体テレビの格好、こう画面が四角くなかった、ほぼ丸に近かったっていう、非常に丸みを帯びていたので円満だったんじゃないか、まあ、ような冗談ですけど、そこからテレビが四角くなると同時に、いろんな種類の 情報といわれるものが流されるようになり、もうとっくに私たちの処理能力は超えています。そんな中でテレビはとにかくみんなが見るように作ってるわけです。視聴率を上げるためにやってますから。だからみんなが見るようにするためには何でもやるっていうのがテレビですよね。テレビだけではありませんけれども、もう映画もほとんどテレビを通して、あるいはコンピューターを通して見るようになっている。そんな中で本当に私たち人間は考えながら生きる必要があるということをつくづく感じるんですが、何を考えるかっていうと、やっぱり判断の基準だと思うんです。価値基準、価値判断で、そう思っているうちに聖書を読むと、神様はまさにそれを提供していてくださるということに気づかされました。神様は何が本当の価値なのかということをずっと最初から言っておられるんですよね。でも人間は最初から神様が言っておられる価値の基準ではなくて、自分が判断した価値の基準で神様に逆らって、いわゆる罪を犯すということになりました。その結果は恐ろしいものだということを、その時にはまだ二人は気づかなかった、アダムとエバは。しかし歴史の流れ、人類の歴史が続いていく中で、どんどん私たちは罪がどれほど恐ろしい結果をもたらしたかということを気づかされるわけです。気づきたい人は、神様を求める人は。でもそうでない人はそんなことにも気づかず、悪いと思わずに神様に喜ばれない、自分たちの益にもならないことを続けていきます。そんな中で今日お読みいただいた箇所で、再びイエス様が語っていてくださるお言葉に私たちは耳を傾けるわけです。心を向けるわけです。イエス様は生きておられるお方です。そうでなかったら私たちの集まりは全く無意味です。今日は人数がいつもより少ないですけれども、多くても少なくても何百人いても、あるいは1万人集っていても、イエス様が生きておられなければ、キリスト教会っていうのは馬鹿げてるんですよね。でもイエス様が生きておられるので、働いておられるので、たとえ人数はわずかでも、こうして私たちが集められるところにはイエス様のご計画があります。そしてイエス様が私たちに願っておられることは、私たちが絶えずイエス様が語ってくださるお声を聞きながら、その中でイエス様が私たちに実は何を伝えたいと願っておられるのかを受け止めて、そこに従っていくことです。それは変わらない原則です。ですから私たちが日曜日ごとに、あるいは平日に集まるとき、基本中の基本、クリスチャンと呼ばれるキリスト人の集まりの基本は、まずは神様を礼拝すること。神様をどのように礼拝するのか、私たちの感謝を持って、私たちの歌を持って、そして私たちの祈りを持って神様を礼拝する。同時にもう一つ、同じように、全く同じに大事なことがあって、それは神様の御声を聞くことです。そして神様が私たちに語ってくださるお声を聞くことによって、私たちが自分の日々の行動を少しでも変えていく、少しでも神様に、神様に喜ばれる、神様のお心にかなった方向に変えていくことです。私にはエンドレスですね、変えなければいけないことが。もう見た目はそんな、別にそれこそ殺人を犯しているわけでも、窃盗、強盗を働くわけでもありませんけれども、でも心の中の状態、あるいは時間の使い方、人との関わり、絶えず自分が変えられる必要がある、行動を変えていく必要がある、痛感しています。来週私は皆さんとご一緒に礼拝会出席できないんですけれども、通訳で2週連続で皆さんとご一緒できません。 で、アニケン先生が来週はメッセージ、再来週は稲垣久和先生がメッセージをしてください。楽しみにしてお祈りください。あの稲垣先生と私とはこういろんなところでこう真逆のような頭脳の構造から経歴から、まあ、そんな部分ありますけれども、私はあの今回4月に初めて個人的にお話をして、そして稲垣先生が話してくださることでとっても啓発されて祝福を受けてチャレンジを受けてきましたから、皆さんが大いに祝福されることを信じています。どうぞ期待してお祈りしてください。で、来週アニケン先生がお話をするということで、ポロッと彼女が、私はメッセージには全くふさわしくないんだけどもと言って、でも私がやりますと言った時に、私は口にしなかったんですけど、あなたより私の方がふさわしくない、心から思いました。神様はご存知です。じゃあもう皆さん当然心の中で、ふさわしくないあんたがどうしてそこに立っているんだと思ったことだろうと思います。まあ松田さんが一生懸命否定してくださっていますけれども神様の御用に預かるのは、私にしてみればふさわしい人はいないだろうと。でそうではなくて、それも神様の恵みであり、さ、神様からの任命なんですよね。で私はおそらく自分がふさわしいと思った時には、もう皆さんここに座ってないだろうと思いますね。そこに行くまでにもみんな、あれはもう花持ちならないっていうことで去っていかれる方がいいですよ。あの、ふさわしいと思うことはないです。でも今日もイエス様が語ってくださいますよ。皆さんがここに今集っている、それはイエス様が願って皆さんのお心を引き寄せてくださったからだと私は確信しています。私がどんなに頑張って念力をみたいにやったところで人は来ません。でもイエス様が一人一人私たちの心を引き寄せてくださった。いや、牧師だから当然いるとは限らないですよ。一時期日本で有名になった牧師先生がもうふてくされて、日曜日の朝あの布団から起き上がらなかったそうです。礼拝会をすっぽかしたんです。いや、そういう牧師がいたんだなと思ってびっくりしました。私もやってみたいって思いがふっと手をかすめたんですよ。私はそんな度胸はないっすね。いや、度胸と呼んだらいいのか、なんかちょっと分かんないですね、自分でもね。そういうことがありますから、牧師だから当然ここに来るっていうわけではないんですよ。病気の時もあれば、不適される時もあるかもしれませんけれども、あの、私たちは間違いなくイエス様に引き寄せられてここにいる。だからあなたのために用意した、イエス様が用意しておられる何か祝福なんていう、そのなんかまじない的な、ポッポッと変な水をかけられるようなものではなくて、あなたの人生に、あなたの考える世界に新しいことが起こり、それによってあなたが今日からまた違う力をいただいて明日に向かっていくことができるように、イエス様必ず働いてくださるはずなんです。心を開いて受け取りましょう。期待するのはイエス。私に期待しても何も返ってきません。ダジャレ、寒くなるぐらいです。でもイエス様に期待する、それこそ私たちの人生です。お祈りします。天皇お父様、もうすでにあなたは御臨在をもって私たちを祝福し導いていてくださいますから感謝します。改めて御言葉に耳を傾けます。ああ神様、私たちを助けてください。ご聖霊様により、私たちの心の目を開き、心の耳を開き、あなたが語ってくださることを受け取ることができますように、あなたの御言葉が、あなたの口から出る一つ一つの言葉が私たちの糧です。私たちを生かしてくれるものですから、あなたを見上げます。父様、どうぞ今日様々な理由で来られない方々の上に、あなたがご自身のお声をかけてください。熱を出して休んでいる孫たちがいますが、あなたが癒しを与えください。 これからの時間にイエス様ご自身によって、あなたのご臨在によって、あなたの御心を行ってくださいますように、イエス様の御名を呼んでお祈りします。アーメン。イエス様はどうして私を殺そうとしているのですかと言われた時に、群衆はあなたは悪霊に疲れていますと言いました。悪霊に疲れてるって日本人にはちょっとこれ厳しいっていうか激しい言葉ですよね。
どうす、
あまり私たち使いませんよね。あんた悪霊に疲れてる。でこれはしかし当時新約聖イエス様が語られた当時、悪霊の働きははっきりと見えていましたし、人々がそれを知っていました。悪霊の働きで人はまあ老和者になるということすら思っていました。しかしそれだけではなく、本当に悪霊の働きは明らかだったんです。もしかすると日本のクリスチャンは日本では悪霊は働いていないと思うのかもしれません。ずっと前はそのような人たちがたくさんいました。でもそれは間違いです。聖書ははっきりと悪の霊の働きということを繰り返し語っていますから。旧約聖書もそうです。新約聖書に行くともっとはっきりそれが書かれています。私たちが目に見えていないからといってないのではない。これはまあ分かっていたと思いますけれども、しかし霊的な聖書の言葉に関してもそうです。ただこの時代の人々にとってはまあ常軌を逸した普通ではない行動や言葉っていうのを悪霊に疲れているというふうに判断し、あるいはそのような表現を使っていたわけですよね。本当にイエス様が悪霊に疲れているというような意味合いではなかったと聖書の学者は仲介しています。そうなんだろうと思います。どうですかね、今そのなんか政治的に正しい言葉とかっていうことであんまりこう日本人も迂闊なことが言えなくなりましたけれども、皆さん人生でただ一度も人にバカと言ったことのない人いますか。ああ、やっぱりみんなどっかで言ってんですよね。人に向かってバカって、このバカ野郎っていうのはこうユダヤ人にしてみれば悪霊に疲れているっていうところに近いみたいですよ。気が狂ってるっていう意味らしいです。いずれにしても言った対象、相手が悪かった相手が正しすぎた。でも人はやるんですよね。相手が正しすぎるのに自分の方が正しいと思って断定的にものを言ってしまう。いやー、皆さんはどうか分かりませんが、私は怖いです。いや、私はもう断定的に言うのが得意なんですよ。若い時からそうなんです。思い出すとね、恥ずかしくなるんです。あの時断定的に言って失敗したなってことはもうあの10本の指では足りないぐらいあります。足りないぐらいじゃない、足りないほどあるんです。皆さんが黙っているのはこう自分の身につまされているからですか、それとも全然関係がないからですか。私は19歳でした。聖書学校に入っていました。まあ、そこそこに英語ができたので、新米の宣教師、まだ20代の若い女性の宣教師が日本に来て、送った荷物、船便でですよ、その当時もう50年以上前ですからね、船便で送った荷物をこう取りに行くのに宣教師の、リーダーから一緒に来いって言われて手伝いに行きました。その車の中でもうね、私もしつこいですね、これは56年も前のことですけどはっきり覚えてるんですよ。でその若い宣教師が 私日本に入った時に税関申告書を書かなかったんです、それは大変だ、いやそれはきっと税金を払わされるとリーダーが言いました。私は税関申告書なんて見たこともないにもかかわらず、いやきっと大丈夫ですよ、全然大丈夫じゃなかったんです。すごい税金払わされたんですよ。まあね、北海道人に言わせるとこっぱずかしい話です。まあ、皆さんはそんなこっぱずかしい話っていうか経験はしてないんだろうと思いますけども、してないんだろうと思いますけどももうでも私はそんな経験をたくさんしてきました。思い込みです。ちゃんと情報がない、ちゃんと考えていないにもかかわらず、どこかで思い込んでしまって、それが正しいということを言うまでもなく、考えるまでもなく、思い込んで口にしてしまう。イエス様を知らなかった群衆はイエス様が気が狂っていると思いました。それに対してイエス様は彼らに答えて言われたと21節に書いているんです。その答えたるや、いつも私は驚かされる。イエス様が答えられるときに私の頭では答えになってません。イエス様、ピントがずれてんじゃないですかと思えることが多いんですよ。特にヨハネの福音書を読んでいくと、私に水を飲ませてください、ユダヤ人のあなたはどうして私に頼むんですか、頼んだ私が誰か知っていたら自分から私に求めただろう、イエス様そんなこと言う、もうちょっとちゃんと答えてくださいっていう。もし皆さんが私と同じような思いを持ったとしたら、それは文字とか言葉にこだわっているからであって、本当のことをちゃんと把握していないからです。イエス様が言われることは言葉にこだわったことではなくて、本当のこと、一番真実で大事なことにいつもちゃんと答えてくださる。そしてイエス様の答えはいつも私たちを真理の気づき、本当の命に導いてくださるものです。イエス様は彼らに答えて言われた、私は一つの技をしました、それであなた方は皆驚いています。いや気が狂ってるとか誰かが殺そうと言ってませんよとかって全然関係なく言ってますよね。一つの技をしました、それであなた方は皆驚いて、一つの技って言ってる、技って言わないで一つの技って言ってるんです。これはベテスダの池に横たわっていた38年間病気で動くことができなかった、そこに来るのはそのベテスダの池の水が動いた一番最初に入ったものが癒されるという信仰がその時代にあったからです。彼は毎日人に運んでもらわなければ来れなかった。38年間イエス様はお言葉でその人を癒しました。起きて床を取って歩きなさい、それでその人は癒された。それが安息日だったということで驚きが広がりました。エルサレム中に有名になっていた。そして癒された人は初めそれがイエス様だとは知らなかったので、安息日に癒された人は いつでも癒された人は祭司、ユダヤ人のリーダーたちに報告に行かなきゃいけなかった。報告に行ったら誰が癒したんだ、分かりません、安息日に仕事をする人間は神様から来たものではない、もう断罪です。そこから広がっていった噂の中でイエス様はカリオの祭りの時にエルサレムに来られ、祭りの真ん中の日にこうして公に語っておられるわけです。この間起こったばかりの奇跡中の奇跡、しかし彼らにとってそれは奇跡よりも大事なこと、安息日の違反だったんです。22節は私が悩まされました。イエス様は言われる、このためにあなた方に、モーセはこのためにあなた方に割礼を与えました。 何のために、このためにって何のためですか。皆さんの中でこれでしょっていうことがあったらぜひおっしゃってください。助けてください。このためにあなた方に割礼を与えました。割礼というのは男性に神様が命じられたものです。男性の性器の一部を切り取る、性器の皮をですね、切り取る割礼、それは神様がアブラハム、ユダヤ人の先祖であるアブラハムと契約を結ばれたことの動かない印だったんです。だからユダヤ人たちはこの割礼をものすごく重大なものと捉えました。とそれもそのはずです。神様が父祖アブラハム、そしてイスラエル民族全体と結んだ契約の印なんですから、神様が8日目に割礼を受けなければならないと言われて、アブラハムもその頃もう8日目どころではない、大きくなっていたイシュマエルもその日に割礼を受けました。それ以降ユダヤ人たちは男の子が生まれたら8日目に必ず割礼をされたんです。アブラハムから何百年か経ってイスラエル民族がエジプトの国で奴隷となりながら一つの民族に成長しました。そして神様はモーセを立てて、モーセに命じてイスラエル民族をエジプトから連れ出されました。そのモーセを通して神様が律法と今呼ばれているものをお与えになったのです。そのことをイエス様はここで言ってる。モーセはこのためにあなた方に割礼を与えました。ただしそれはモーセから始まったのではなく父祖たちからですとイエス様はちゃんと解説していてくださいます。アブラハムから始まっていたのです。それであなた方は安息日にも人に割礼を施しています。ユダヤ人たち、特にユダヤ人の指導者たち、宗教的だった、宗教的に熱心だった指導者たちは律法と呼ばれている、モーセを通して神様が与えてくださった戒めを発展させて細々とした細則を作り、それを付け加えることによって律法を守るというのはこのような行いをすることだということを細かく説明し、説明することが職業になりました。説明をすることで食っていた、まあちょっと表現悪いですけど、それで給料を取っていた人たちがいたわけです、たくさん。でその中で十戒と呼ばれるものがいつも基本になっているわけです。立法の安息日、たびたび私はお話をしてきました。でヘンリー先生のこともお話をしました。覚えている方もほとんどだろうと思いますけれども、ヘンリー先生はある時イスラエルに行って公園のベンチに座ったら、一人のラビ、ユダヤ人の宗教指導者、ラビは服装が違うからすぐ分かるんです。あのラビの帽子があり、黒いこう洋服があり、あるの分かるんですね。でラビがベンチに座ったんだけど、異邦人、ユダヤ人ではない人間が座ってるのすぐ分かって、同じベンチに腰掛けるのが嫌だったけども、そこしか空いてなかった。で一番端っこに座った。でもなんとなくこの異邦人は何かが違うと感じたらしくて、あなたはアメリカ人ですかって聞いてきたんだよね。で話が始まってよく聞いてみると、孫に会いにナザレからエルサレムに来ていたんです。でヘンリー先生は、今日は安息日じゃありませんか、そんな旅をしてはいけないんじゃないんですか。ラビは少しもうろたえることなく、その通りです、ポケットからビニール袋を取り出して、これが何だか分かりますか、こんな土が入ってます。そうです、これはナザレの自宅の土です。 私は自宅を離れていないのです、ね、これがユダヤ人の知恵なんですよ、ね、いや見事といえば見事ですよね。ふわそうきたかという感じですよ。そこまでしてもそこまで理屈をへ理屈をこねても安息日は守るというのがポイントなんです。それなのにイエス様は安息日にしてはならない労働をした、つまり人を癒した。どんなに安息日と言っても子供が生まれて8日目だったら安息日でも割礼を施すんです。みんなやってたんです。でイエス様が言われ、もし人がモーセの律法が破られないようにと安息日にも割礼を受けるのなら、私が安息日に人の全身を健やかにしたからといって、なんで私に腹を立てるのですか。ですいません、私はもう申し訳ないんですけど、この日本語の聖書を翻訳した人たちがなんでという表現をここで使ったんだろうと思っちゃうんです。なんでっていうのはちょっとカジュアルな言い方ですよね。イエス様の言葉の中で突然ここでなんでと出てきたのに、すごい違和感を覚えてるのは私だけですか。あ、そうなんですね、わかりました、はい、ご愁傷様です、とにかくイエス様がここでまさに先ほどはユダヤ人のラビがヘンリー先生にもう有無を言わさない回答をした。でもここではイエス様がユダヤ人たちに有無を言わさない回答をしています。これは事実でした。ユダヤ人たちは律法を守っていると言いながら本当は律法に反することもやっていたわけです。安息日に仕事をしてはならないということを定義を変える、仕事の定義を変えることで割礼を施すことはこれは必要だからやらなければいけない。イエス様はその定義に食い込んできました。割礼を施すというのは人間の身に傷をつけて一部を切り取ること、それが安息日に良しとされるのであれば、人間の身を健やかにすることはましてやそうではないかと言わんばかりと、そういう意味のことをイエス様はここで言われます。さて安息日、ユダヤ人、私たちは安息日を守っているわけではありません。ユダヤ人にとっての安息日というのは金曜日の日没から土曜日の日没までの24時間です。ほぼ私たちは日曜日休みという社会に住んでいます。ですから安息日を守っているというわけではないですし、ユダヤ人でもありませんけれども、ここでイエス様が語っておられることはその私たちにどんな関係があるんでしょうか。私たちはここからイエス様の語りかけをどのように受け止めたらいいんでしょうか。私たちは大丈夫でしょうか。こちら立てればあちらが立たず、それ私たち知っています。そして本当はこちらもあちらも立てたいんだけれどもできないという中で、私たちは苦しみながら決断し選び取ってきたはずです。確かにどっちも立てようとすると身が立たなくなる、自分の身に危害が加えられたり、あるいは益ではないことが起こったりするということを私たちは知っているので、こちらもあちらも立てることができない。そこでユダヤ人というのは考え方を切り替え、表現を切り替えることでどっちも立たせてきたんです。でイエス様はそこに切り込まれたわけですね。あなた方はやっているではないか、自分で本当は矛盾と言えるどちらも両立させているではないか、しかしそれにもかかわらず神様から使わされてきて神様の思いを言葉を語っているこの私に反対して殺そうとしている、そんなことをすると身が立たなくなるわけです。神様、私たちが神様のお考えに従ってふさわしい判断、価値の基準を持つことを願っておられます。 そしてそのふさわしい判断力を養うこと、神様の御心にかなった価値基準を身につけることは、一回礼拝会やあるいは一回説教を聞いて起こるような生優しいものではないのです。私たちのうちにはあらゆる方面から、あらゆる角度から、数数えられないほどの影響が染み込んでいて、それを一つ一つほぐしていくことは、丸くなってしまった糸くずをほぐすなんかよりも何百倍も大変なことで、一生かかるわけです。私たちはそれをイエス様の恵みの中で御言葉を通して語ってくださる、そして聖霊様を通して働いてくださる神様のお働きに身を委ねながら、一つ一つ解かれていく必要があり、一つ一つ変えられていく必要があります。そのようにしてイエス様に似るものとなる、イエス様の考え方に近くなっていく、イエス様の価値基準が私の価値基準となっていく、一つ一つです、一つ一つです。普通に生活していたら、自分がどんな基準を持っているかすらも気づかないはずです。そんな中でポッと外国に、もう稲垣先生も外国経験が長い先生ですけれども、私もある程度外国経験をする中で、こんな違いがあるんだ、いやこんな風に違うんだ、これが文化の違いというものかと思わされてきました。皆さんだってそうですよ。日本国内でも文化の違いがありますから。福島県人、福島県出身、ずっといわきで育ったいわきっ子は、北海道に行けば九州に行けば文化の違い感じるでしょう。え、感じない、あまり感じない、あ、そうですか、はい、大阪に行ったら感じるでしょう感じますよねいや違うなと思う。でそれは観光客ならいいんですよ。観光客は3ヶ月までは大丈夫なんです。それ以上住むとなると、今度はね、違う局面に入っていきます。あのカルチャーショックの4段階っていうのがありましてね、あるアメリカ人が宣教師を中心に調査をして、カルチャーショック4段階っていうのをこう見出したんですよ。第1段階がツーリスト段階なんです。観光客段階、見るもの全てが新鮮ってね。宣教師もそうなんですよ。最初の3ヶ月は素晴らしい、日本は素晴らしいって言うんです。で3ヶ月過ぎて6ヶ月ぐらいになっていくとね、今度はそんな素晴らしいとは言わなくなる。なぜか、自分の文化と比較するからです。で比較し始めるとき、大体見えてくるのが悪いものなんですよ。これは2段階なんですね。比較段階、第3段階何だと思いますか。葛藤段階です。フラストレーションの段階です。もういるのが嫌になる、それでも宣教師だからいなければいけない。でそのままにしておくと第4段階になるんです。これは精神的ダメージです。うつ病になるんです。旦那は宣教師だからいいけど、私は旦那についてきただけだという奥様方がなりやすいそうです。で宣教師として鬱の段階になると、宣教師そう簡単に家に帰れませんから、4年間はいなきゃいけないみたいなことがありますからね。でそういうふうに、まあ、とんでもないところに話が発展してしまいましたが、私たちはいろんな価値判断の違い、考え方の違いによって、実は気がつかないうちに生きているので、神様が願っておられることに、願っておられる生き方、考え方に向かうのには時間が必要です。4年どころではない。ずっと御言葉を求めながら、神様に聞きながら、一つ一つ気づかされたら実行していく、気づかされたら実行していく。だから一回の気づきは100万円以上のお金の換算ではないです。お金では買えない価値があります。一回の気づきは、あの日本人の甘えの構造っていう、本を書いた心理学者の女性の先生が、気づきへの勧めっていう小さな本も書いています。 気づきは簡単には起こらないです。よし気づこうと思ってできていたら苦労がないです。気づきは楽なものでもないです。気づくときに痛みを伴うことが多いです。それでも私たちはそれを受け入れていく。そしてその気づきを、一番大切な気づきを与えてくださるのが私たちの天のお父さんです。御言葉を通して私たちはそれを知らされます。今日私がお話しさせていただいたのは原則的な部分です。でも実際に具体的なところになると、皆さんがそれぞれイエス様に求めていく必要がありますよね。イエス様は一つの締めくくりとして、上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいと言われました。そうなんです。私たちの問題は正しく裁かないことです。気づかないので、自分がどれほど間違っているかも気づいていないので、間違った裁きをしてしまう。イエス様に向かってあなたは気が狂っていると断定さえしてしまう。それは私たちにしてみればとんでもないこと、私はイエス様にそんなことは絶対しないと思えるかもしれませんが、分かんないです。イエス様の弟子だったペテロは、主よ、とんでもありません、私たちは何があってもあなたから離れません、たとえこの他の弟子たちがあなたを離れていても私は離れませんとペテロは断定しました。そのペテロがイエス様なんか、あのイエスなんか知らねえと言って口汚い言葉で罵りながらイエス様を否定したんでしたよね。突然ヤクザ言葉になったかな、ふざけんなよ、俺があんな人間知ってるわけねえだろうみたいに言ったんだと思います。で、私もそういう性質があるのでよくわかるような、そのことにでも私たちはそういう存在であるのだということで、今日イエス様はどんな気づきを与えてくださるでしょうか。上辺、痛いところをついてこられます。なんだかんだ言って私たちは見た目で自分が理解したと思うことによって判断してしまい、断定してしまっている。ああ、どうかイエス様が私たちを助けてくださいますよ。そしてどうかこの見た目ではない、見えないところで人が見えてくるようになりますよ。見えない部分を見る目をイエス様が与えてくださいますよ。お祈りしましょう。天のお父様、今日も私たちを集めてくださってありがとうございます。イエス様、私は思い込みの激しい人間です。あなたはご存知です。それで何度も痛い思いをし、人に失礼をしてきました。天のお父様、あなたの許しを、憐れみを感謝します。お聖霊の神様が今一人一人私たちの心に触れてくださり、ああ神様、私たちが新しく気づきをいただいて、今日これからの時間にも変化を求めていくことができますように、そうしてやがてこの町があなたの御臨在で大変革されますように、神様、それぞれここにいる一人一人が誰かにとっての祝福、誰かにとってのイエス様を表す証人として、これからますます用いられることができるように触れてください。力を与えください。日本を憐れんでいてくださる天皇お父様、天皇夫妻をお救いください。総理大臣はじめ大臣たち、国会議員、福島県知事の内堀正夫さん、県会議員の皆さん、いわき市長の内田さん、あるいは市会議員の皆さん、天皇お父様、どうかご慈愛を注いでください。悔い改めが起こりますように。政治界だけではありません、あらゆる分野で大変革が起こりますように。そのためにあなたの教会を新しく聖霊様に満たし、一つにし、御心の技を行ってください。私たちから始めてください。 エルサレムに平和が来ますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。